コリント人への手紙第2、1章の1節2節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。皆さんはお手紙を書くときに大抵の場合最初に挨拶の言葉をお書きになるんじゃないかと思うんですよね。まあ挨拶の言葉というのも杓子定規に拝敬とかですね、あるいはクリスチャンですと主イエスキリストの御名を賛美しますとか、まあ型通りのご挨拶の言葉があります。昔のお手紙も書いた人は大体、型通りの挨拶の言葉があるんですね。どんな書き方をしたかというと、誰々から誰々へで挨拶言葉が続くんです。非常に簡単なんですよね。今みたいにですね、封筒があって郵便局で届けられますと、そうすると誰々から誰々へっていうのを最初にあまり書きませんよね。封筒に書いてあるわけだから郵便屋さんが分かって、で読む人もですねパッと封筒を見れば、あ、これは中澤先生から私に来たんだなとかですね、あ、父から自分に向けられたんだなとか分かると思います。でも、まあ、昔は巻物みたいを考えていただくといいかと思うんですけれども、巻物ですとですね、最初に誰からか誰に対してなのか分からないと困りますよね。ですから誰から誰、そしてご機嫌いかがですかとかですね、お元気ですかとか、神様の祝福がありますようにとか、なんかそういうふうに書くわけです。ここ同じですね。よく見てください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからおよび兄弟テモテからコリントにある神の教会へ、これは誰々から誰々へって書いてあります。早く言えばパウロからそしてテモテからコリントの教会へということなんです。でコリントの教会、そしてアカヤ全土にいる全てのクリスチャンたち、生徒たちで、挨拶言葉が2節、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、神様の恵みと平安があるようにとなっています。したがって誰々から誰々へ挨拶言葉というのが極めてはっきり書かれていると思います。ただですね、誰々からって言った時に、そのパウロから、テモテからって言った時に、ちょっとした修飾の言葉、形容の言葉、説明の言葉が出ています。神の御心によるキリストイエスの使徒なんだとパウロは自分のことを言ってるし、それからテモテのことは兄弟なんだって言っています。で、送り先はコリントにある神の教会とか言って、神のっていうような言葉がついています。二節の言葉はごく普通の、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安がある、ただため上にありますよ、ね、クリスチャンというのは、ああ、神様とイエス様から恵みと平安があるようにというのが普通の挨拶の言葉だったんだなと。ああ、神様とイエス様同じように恵みと平安を注いでくださるんだ。なぜかというと、このご挨拶の言葉はほとんど他の手紙にも書いてありますので、神様とイエス様っていつも同列に置いてあってね、そして恵みと平安があるようにって祈られているんだ。賛美一体を信じるとね、聖霊様が出てこないだっていうことになります。で、それはどんな風な位置になるのかっていうことは別のこととして残りますけれど、だいたい神とイエス様同列においてこう書いてある。これがお手紙の 最初の書き出しでございます。で、さらにもう少し説明していきたいと思うんですけども、このパウロはですね、神様の御心によってキリストイエスの人になったんだって、なんかね、とっても自分のことをね、固い字張ってみたいに書かれてると思います。神様の御心によって人になったんだよ私はっていうわけですよね。で、自分をそういうふうになんか訴える理由、他の手紙にね同じような書き方をしていれば、別に特別どうってことはないんですけども、ここはやっぱり特別な書き方なんです。嘘だと思ったらっていう言い方をすると、説教の時はふさわしいことじゃありませんけども、ご自分でですね、じゃあ、他のお手紙13パウロ書いておりますから、一応ですね、それぞれの手紙、自分のことをどういうふうに表現しているか一覧表を作ってくださいますか。そうするとですね、パウロがそれぞれの手紙でなんかこういうことを言った理由は何かあるんだろうかって考えてみると面白いと思います。で、多分そう言ってもやらないだろうなと思いながら言っておりますけれど、そんな暇ないよって、ね、新学校だとですね、ここで宿題と言って提出させるとですね、やってこざるを得ないんですよね。だから新学校でしたらやっぱり一応、パウロの13の手紙のローマ人への手紙から始まって、そして、テモテの手紙、テトスの手紙に至るまで13の手紙をですね、パウロの自己紹介の仕方、なんか違いがあるかどうか、あったとしたら何が理由だろうかみたいなですね、一覧表を作ってくださると何かちょっと考えさせられる問題がありますよ。その次、今日ね、そこはあまり触れないことにしまして、コリントにある神の教会へ、それから並びにアカや全土にいる全ての生徒たちという、この宛先の書き方の中で特に教会という言葉の上に神の教会とついていることに目を留めていただきたい。で、なぜこの神の教会という言葉に目を留めていただきたいかというと、これには意味があるだろうと推測しているからです。私が、いや私だけじゃなくて、どの聖書を読む人も皆同じように推測しています。それはこの教会という言葉に神のと付けられているのはとっても珍しいんです。まず教会っていう言葉、新約聖書に何度出てくるのかということですけれども、112節に出てまいります。112節、教会という言葉が出てくる節ですね。回数というよりは節、1節に2回出てくる時があるかもしれませんので、112節に出てまいります。で、新約聖書にしか出てこないんです。エクレシアっていう言葉ですね。で、この言葉は旧約聖書にも似たような表現があるんです。特にイスラエルの改宗、イスラエルの人々、集会に集まった人々のことを言う時に、このエクレシアにあたるヘブル語の言葉が使われました。だからその言葉が使われた時に、大体ギリシャ語ではエクレシアという言葉を使ったんです。だからヘブライ語にも呼び出された者たち、集会に集まった人々を表す言葉がありまして、その言葉が新約聖書では、教会、エクレシアという言葉になっていて、旧約聖書もその言葉が出てくるときにはエクレシアと翻訳されています。ですが、新約聖書に のみギリシャ語のエクレシアは当然出てくることであって、旧約聖書はヘブル語で書かれていますから、聖書にエクレシアという言葉が出てくるのは新約だけ112節です。それに対してですね、その112節の中で9節のみ神の教会という表現が使われています。9節で、これから申し上げます。メモしている人が多いようですので、メモしておいてくださって結構ですけれども、次の聖句の箇所が神の教会と言っています。まず使徒20-28です。使徒20-28、その次第一コリント1-2です。さらに第一コリントにはあと3回出てきます。10-32、11-22、15-9、これが第一コリントに出てくる合計4回です。人と合わせると5つ出てきましたね。その次第二コリントの1-1、今読んだところですね、ここに出てきますのが6番目ということです。1-2-3-4-5-6 番目、第二コリント1-1ですね。その次ガラティア1-13、ガラティア1-13、それからあと2つ第二テモテ3-5と第二テモごめんなさい第一テモテ3-5と同じく第一テモテ3-15、これで9回になりますね。人の働きはもちろん、ルカが書いたのですが、人の働き20-28を見ていただくと、この、聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにとこう出てくるんですが、この神の教会という言葉は人の働きの中に出てくるのですけれども、実際にはこの神の教会という表現はパウロが語った言葉であるということがお分かりいただけるでしょうか。パウロが語った言葉です。ということはですね、神の教会っていう言葉を言っているのはパウロのみだっていうことなんです。それにどれだけの意味があるかどうかは別にしてね、神の教会って、教会に対して神の教会と言ったのはパウロだけだった。イエス様が福音書で言ってるわけでもなかった。ペテロやヨハネやその他他の人たちが語ったわけでもなかった。ルカもそう書いたわけではなかったということも、目に留めておかれるといいと思います。これは偶然かもしれないんですよ。たまたまかもしれませんので、それからこれにどれだけの意味があるんでしょうかっていうのは、それぞれが皆さんが勝手に考えればいいことであってね、いやパウロ以外語ってないから他の人はそういうふうには信じてなかったなんていうふうにね、いうことも言い過ぎでしょうし、ね、たまたまだ、だから何の意味もないっていうのも言い過ぎかなと思うんです。やっぱパウロが何か言っているっていうことは考えていただくといいことで、こういうことを自分で考えるということ、そして自分の中でもって一生懸命聖書の言葉とこう格闘していくっていうことがね、聖書研究の素晴らしさなんです。本を読んでですね、誰かが言ったことをパッとこの見て、そして 読んで、あ、面白かったっていうとですね、ほとんど自分の記憶の中に残らないの、わかるでしょうか。だけれど自分で考えながら読んでノートでも取ってやってくると、とても意味が深く自分の中にストンと落ちてくることがあります。私もですね、この頃本の読み方が随分変わってきたことを感じています。昔はですね、とにかく多く読むということですね、手当たり次第なんか誰かが面白いこと言ってないだろうか、パッと見てなんか言ってそうだと思うと、こうペラペラっと見て、あ、言ってなかったとか、あ、言ってたとか言って、言ってるとちょこちょこっとどこ利用できるだろうかっていう感じでですね、それで、なんかそういう読み方がずっとしてきたというのが自分の歩みでした。で、そうやるとですね、その時その時いろいろ話をするんだけども、あんまり自分で深く考えてなくて、誰かが言ったことをですね、あ、まあ、この人言ってることで立派な先生が言ってることだから、間違いないだろうと思ってね、確認も調べもすることなく、すっとこう言ってしまうわけです。で、言われたことは、誰かが言ったことはオウム返しに言うんだけれども、でも本当のところ自分が本当にそうだよなと思って自分に当てはめながら言うことが少なかった。まあ多読化っていうのはそれは仕方がないと思うんです。でもこの頃はですね、なんか本を買うのももったいなくなったりですね、読む時間もなくなったり、それから遅くなったりですね、いろいろして、そしてそれより聖書を読む時もですね、なんかこう引っかかりながら自分で考えて読む。そうするといろんなことを人々言ってるけどね、いかに推測が多いか、いかに勝手に思い込んで言ってるかということが本当によくわかります。ほとんどのことはそこまで言い切れないよなというふうに感じることがあります。つまり自分の目と自分の頭でやっぱり読んでくださいということですね。で、この神の教会というのも言ってるのはパウロだけなんだということ、これにね、どれだけ意味があるかっていうのはご自分で考えていただきたいです。意味がありますよって一生懸命言ってる人たちたくさんいます。説教もあります。でも私は読んでみながら、そこまで言っていいのかなと、ね、こう思うようになりました。でもね、自分が説教するときは今日もそうですけど、そこまで言っていいのかなっていうふうに言いながらやっぱり言うんですよね。言わないと説教にもならないからということなんです。ところで教会っていう言葉はですね、確かに大きく分けて2通りの使い方がある。これまでもみんな言ってることなんだけど、そう思います。教会ってね、元の言葉エクレシアっていう言葉は2つの言葉から出てできていまして、エクっていう言葉とレシアっていう言葉。エクってですいうのはですね、何々からっていうことなんです。フローム、英語で言うとフローム。そしてレシアってのは呼ぶっていうことですね。だからどこからか呼び出された者たちっていうのが元々の意味なんです。まあもう少し分かりやすく説明すると、この世から神様が呼んでくださった人たち、あるいは全ての人の中から神様が呼び出してくださった人たち。レシアというのはですね、召されるって訳している言葉もあるんですけど、ロマ書なんかは召される、召してくださった、お呼びになった。そうするとエクレシアという言葉自体は全人類の中から、あるいはこの世界の中から呼び出された人たちのことなんだ。当然神様から呼び出された人たちなんだ、クリスチャン。このところで言うとですね、生徒たちへって書いてありましたね。そこで赤や全土の生徒たち、生徒、これ清いとって書いてありますよね。清い人々っていうことなんだけれども、この清いっていう言葉もですね、これは性別したっていう言葉が、まあ、日本語で新改訳の時特別作られたんだと思いますけども、 聖なるものとして分けられた。で、聖徒っていうのはね、これは聖徒っていうと普通ね、清い人って書きますので、清い人って書きますので、なんか立派なホーリーな生活をしているっていうふうに印象を受けますよね。嘘とか悪とか欲とか、そういうことをしないホーリーな人々、聖なる人々っていうイメージがあります。それは結果としてそういうイメージがあってもいいんですけど、もともとはですね、神様がこれは神様の御用とし用いるよと言って選び分けた。もともとこの聖っていう言葉はですね、こう切断するという言葉から切り離すという言葉が語源だったんです。ヘブライ語の言葉で、この切断された、この世からは切り離された、そして呼ばれた人々っていうんです。私はクリスチャンを考えるときに、皆さんクリスチャンどういう人だってお考えになりますか、ね、いやクリスチャンになったって別にどっちことないですよってね、なんか謙遜なのかですね、言い訳なのか分かりませんけれどもね、クリスチャンは特別な人じゃありませんよとかね、私はクリスチャンの片隅にも置かれませんけどとかね、まあ、いろいろ言ってね、自己弁明するじゃないですか。いやクリスチャンだって大したことありませんよ、この世の人と大して変わりませんよって。そりゃそうかもしれないけども、で確かにさほどね、クリスチャンだからといって清いと言えないかもしれないし、選び分かたれたなんていう言葉をね、言えるような人々じゃないかもしれないけれども、でも神様が選んで分けてくださって、切断してこの世からご自分の働きのためにご自分のものとして区別して持っていてくださる人々なんだっていう認識、それとっても大切なんです。私はこの頃時々牧師さんとお話しして、仲間の牧師とお話しして気になることなんですね。この頃教会に来る人々で精神的に疲れたりね、いろいろ病を持っている人たちが多いんだっていうふうに言われるんですね。で、その言葉を私も牧師ですので仲間同士で言うときですね、どういうことかっていうと、やっぱりちょっとこう精神的に弱いので手がかかる、あるいは時間がかかる、あるいは、普段ね電話欲しくないときに電話がかかってくる、あるいは本当にクリスチャンとして歩んでも伝統に役立たないかもしれない、そんなこと誰も言ってないんですよ、ただそういうニュアンスを私もちょっと聞くことがある。自分も、ね、人の問題じゃなくて自分もそう思いがちであるという意味 で治るかどうか分かんない。もっとはっきり言ってしまえば一人前じゃないかもしれない、献金がしてもらえないかもしれない出席人数はね一人になるけどでも即戦力とかねならないかもしれない。いやこちらのエネルギーを吸い取られる、それからわがままで自分の必要な時はいろいろ言ってくるけど、そうじゃない時にはあんまり言ってこない、そして喜んで犠牲を払って他の人に使いようというところまでいかない、非常に自己中心で、あって要求ばっかり高いというようなニュアンスを込めてね、で自分はこれ言った時に批判してんじゃなくて覚悟のために大抵言ってるんです。そういう人が来た時にね、拒絶しようとして言ってる牧師さんに私は今まで会ったことありません。それから批判してですね嫌だと思って言った牧師さんにも私は実は会ったことがありません。大抵なぜそう言うかというと、自分が本当にその人に愛を持って使えて牧会しなければという覚悟でなかなかそれができないのでね、あるいは十分にしたい、 それからいやずっとしてきたんだけど、でもなんか時々それにもう応じきれなくなってしまってね、とか、あるいはなかなか見通しがちゃんと立たなくて、で先生聞いてくださいみたいなね、いう気持ちを込めてなんか言っているのであるので、先生方がそう言ったからといって私は決して悪い気持ちがあって言った先生ってのは本当にいないと思います。むしろね、なんとかしなきゃって思って、それからね、本当にね、中には誇りに思って、教会こそそういう方々がね来てくださるところであり、そして、それが教会の素晴らしいところなんだと心底から思って言っておられる方々もたくさんいらっしゃるんです。まあ何にしてもですね、そういう会話を時に聞くことがあります。で、私はそれはね、いろんなそういう評価の仕方あっていいし、そういう現実を受け止めた方がいいと思います。で、私たちの教会は若い人が少ないという現実とか、あるいは、こういう人が多いとか、ね、あるいはこういう方々が最近多くなったとか、そういう一つのね、分類としては言うことはね、それは差別なのかどうなのかって言ってしまえばね、どんな言葉だって差別のニュアンスはあるんですよ。若い人が来ないって言ったらどうでしょうか。若い人の方がいいんだけどってで、そういう子供が来ない子供が来ないっていう人はどうでしょうか。子供が一番大事なんだけどって思ってるから言うんじゃないでしょうかね。お年寄りばっかりだって言ったらですね、どういうニュアンスなんでしょうか。まあね、なんかそういう何かが必ずあるんですよ。どんな言葉をこのレッテルを貼った途端に自分が思うが思うまいが必ずあるので、だから言葉は難しいんです。どんな言葉でも悪気で取ったらですね、何にも言えなくなります。でそういうことも皆さんは覚えておいていただいて、ただ、教会ということに来た人々を見るときにそういうふうに言いがちですよね。でも私は神様がこの世界から選び取って、そして集めてくださった方なんだ。体弱いかもしれないし、心弱いかもしれないし、若いかもしれないし、ご年配かもしれないし、どういう人であっても神様が選び分かたれてここに私たちに送ってくださったのね。そういうふうに見ることが私はクリスチャンに対する見方なんだ。その他の見方ね、いろいろ見ていいんですよ。あの人学校の先生かとか、ね、女性が多いなとか、なんかいろいろそれは何言ってもいいんです。でも私は一番の根本は神様がこの教会に選んでくださった人々、性別してくださった、呼び出してくださった人たちで、そこのエクレシア、教会に神のってついていることに気をつけていただきたいんですが、この教会という言葉がですね、二通りの使い方あると言いました。一つはですね、具体的なある一つの教会、皆さんが言っている教会はどういう教会でしょうか。まず場所がありますよね。小田原にある、ファプテストの教会とか、それから大体牧師の名前がありますから、誰々先生の教会とかね、こんな風に言いますよね。で、地名、集まっている人々に対して地名とか牧師さんとか、ある特定の集団を表す教会という言葉と、それからね、もっとそうじゃなくて、教会、キリストの体なる教会というとですね、別に、日本にある教会とかね、アメリカにある教会とかアフリカにある教会とかじゃなくて、キリストの体なる教会、もうクリスチャンの総称、一般的な集団に対する呼び名、神の御国に対する呼び名、こういう使われ方たくさんあるんです。キリストの体なる教会、教会を神様選ばれたとか、教会っていう言葉は非常に全世界を含む、全時代の流れを含む、神の民のことを総称して言う場合、これ神の教会と言われている。で、ここの つのうち七つはパウロが使った時もそういう使い方なんです。つまり神の教会って言った時にもう全世界に散らばっている、あらゆる時代の流れの中に神様が召し出された人たちのクリスチャンを総称したところ、教会、これが教会っていうことを考えるときに私一番重要なんだっていうことを、まずそこから出発するんだってことも覚えていただきたい。私は教会ってことを考えるときに、プロテスタントですかカトリックですかってすぐ聞きますよね。あるいはカリスマ派ですかとかね、教派は何ですかとか、あるいはすぐ日本の教会と欧米の教会とかね、ヨーロッパの教会とか、あるいは都会の教会と田舎の教会とかね、あるいは昔の初代教会と21世紀の教会とかね、なんかこう教会というものを考えるときに、こう全体の神の教会ってことを考えるより、あの時代とか場所とか教派とかそういうものでこう区分されていく、そういう教会を念頭に置きやすい。でも私はいつも教会ってことを考えるときに、パウロが7回使ってる、神様の教会なんですよね、カトリックでもプロテスタントでもカリスマでも何でもいいんじゃないですか、何でもいいじゃないですかっていう言い方がまたしばしば私人から叱られるんですねなんか言葉って本当に難しいですね。この頃インターネットで中澤先生ね、あんなに悪口書かれていて大変ですねって言われてですねえ、私の悪口そんなに書かれてるんですかって言ったら、あ、先生ご存じなかったんですかとか言われてですね、それあれは読まない方がいいですってみんな匿名で書いてますからって言われてですね、まあそう言われて読もうかなと思ったけど、読むとですねめんどくさいから、まあ、読まないことにしましたが、どれだけ悪口言われてるかと、ね、まあ、あの悪口言われたら光栄ですよね。だいたいほら言う相手じゃない人には言わないじゃないですか、ね、やっぱ気になるから言うわけだからね、そう思ってくれてんだと思ってね、それで光栄なことだと。当たってるか当たってないか、だいたい当たってるんですよ悪口、私の悪口もだいたい当たってます。一部ですね、あのごく当たってるところをオーバーに言っています。それからね、とんでもない解釈を交えています。でもね、それらしきことってあるんですよ。私なんかね、ある時本当に読んだら、1000万円を、小指一つで動かす牧師とかね、簡単にね、あの1000万円ね、あのお金を動かすことができる牧師ってね、もう今書いてあるかどうか分かりませんよね、書いてあったんですよ、すごいな、私も感動してですね、私もそうなりたいと。よくよく考えてみるとね、それがね根拠がなかったわけじゃないんだけれどもね小指でなんか動かしてませんよ、うん、でも動かしたいなと思ってるけど、そういう事柄を何でもかんでもいろいろ書いてくれるわけです。で気にしてたらキリがない。で大体ですね、私の経験で一番信頼してくれた人、愛された人が一番鋭い批判者になる。私は牧会の経験でこれは嫌というほど経験しました。もう中澤先生ほど素晴らしい牧師さんはいないのかね、100万ドルの笑顔とかこの顔でも言われることがあるんですよ先生のお話は筋道が立って分かりやすいとかね、みんなね反対のことを言ってね、もう分かりにくくてちっと分からないっていう人が多いんだけど、中にはね先生の話より分かりやすい人いないとか言ってくれるんです。でもね、私はそういう話を聞くとね、それいつ終わるかなと。でみんなね、自分にとって本当にいいと思う事柄あるわけですよ。そして自分を向いてくれてるといいと思うわけですよ。自分の考えとぴったり合ってるといいんですよ大体。自分が言ってほしいことを言ってくれるといい先生なんですよ。で、自分が考えてることを言ってくれると納得してるんだから、すごく分かりやすいんですよ。考えてないことを言われたらどんなに分かりやすく説明したところで、初めから分からないんですよ。関心がないし、 そんなこと言われたってなんかピンとこないわけです。だから、ああよくわかるとか、その通りだとか、ね、でやっぱり自分の方を向いていて欲しい時にね、向いててくれたらぴったり来るわけですよ。で自分の方なんか向いて欲しくないと思う時だってあるわけですからね。それからもう向いてあげない時もあるんですよ。である人の方に向いていくとですね、とずっと向いてあげると勘違いしますよね。だから私は大野教会に来るとですね、あの最初の1年間だけ親切にしますって。で1年終わったらもうね一人前ですから、もうあなたに声をかけませんし気にもかけませんのでってあらかじめ言っとくことにしてんですね。で求道者でクリスチャンになったらね、先生も目かけてくれないよとか言われるんですね。いつまでも目かけてくれて、この前も言われたんだけどね、なんか最近先生と話をしてないから寂しいですって言われてね、なあんた私と話しなきゃ寂しいっていうのは変だ ね、 ねこっちはねあなたと話しないでね先生としてる、ね、そう思っているのにね。でそういうふうに自分が思ってるニードがあるっていう人は、である時そうされると必ずそうされない時が来る。10回こっち向いてくれてても、それが3回になり1回になり、本当に必要な時は向いてあげるけど聞いてあげるけど、それ以外の時にね、あなたのことなんかね全然考えてませんとお祈りはしてますけどね、順番に表を見てね、信徒の教会名簿を見ながら、でもそれ以外ね思い出すことも心配することもない。そして一番それ自然なんですよ、私にとって。でもそうするとね、先生が変わったとかね、それからねこの前まで尊敬してたけどもうね尊敬しなくなってくるから、それだけじゃなくてね、もうイライラしてきてね、今度は攻撃してきてね、エコひいきをしてるっても必ず言われます。エコひいきをしてると、これを言われない人はいません。だって兄弟だってそうでしょ、親エコひいきしてるお兄ちゃんばっかりとかね、それ言われて親はみんな困りますよね。なんでか、エコひいきしてんですよ、だって可愛い子の方がいるもんねだからね、言うこと聞く子の方がねやっぱり可愛いもんね、もう憎たらしいと思うしね。でもそれは表面的なことでしょ、そんなことは、そんなことを本当に憎たらしいなと思ってる親はいないんですよ。本音を言えばどの子も本当に可愛いんですよ。もうその子を見たらその子に向かってんですよ、お兄ちゃんであれ弟であれ。でも二人は比べたら自分のニードと相手のニードが違うので、こっちばっかり考え可愛がってると、こういうふうにしか見えないですよ。自分のニードはあんまり満たされないから、そういうことが必ず起こるんです。で、話が横へそれましたけれども、その一つの集団というものを見たときに、いろんなグループにレッテルを貼って、そしてこう分けていくということをやめて、神の教会なんだ、私はカトリック教会を思うときにもそう思うことにしています。最初努力必要ですけどね、カリスマの人であっても、いろんな人ってクリスチャンだって言われる人、どこの教会、日本キリスト教団とかですね、すぐそういうふうに聞きたくなる、変な教育受けちゃったから。だけどもそういうようなことは違って、神の教会、あ、神様の教会ですよねと、お宅の教会は。そしてもう一つの使い方は、コリントにあるアカヤ全土にいる生徒たち、これ一定の場所に集まっている集団、教会、クリスチャンの群れのこと。だから小田原にある、あるいは青森県にある、弘前市にある教会なんです。でここにある教会というのは、そういうふうな使い方、パウロいっぱい使ってます。エペソにある教会やったらね、エペソに集まっているクリスチャンたちへと、 ところがそういう改修に対して神のって使っているのはご覧になってください。コリントの手紙第1の1章の2節と第2コリントの1章の1節のみなんです。あとは全部広い神の教会で、茨城県の何々市の何々町の神の教会っていう言葉遣いがコリントの教会だけ使われている。なんでエペソには使わずピリピに使わずね、ローマに使わなかったんだろうか。これ推測なんですよ。推測だけど多分当たってるだろうと。でこういう時に自分だけが思いついたらね、ちょっと気をつけた方がいいけど、他の人も言ってたらね、少し安心しながら、あ、みんながそう言ってるんだから僕の判断も間違いないんじゃないかなって、そういうために他の本っていうのを使うんです。で誰も言ってなかったらね、オリジナルだから素晴らしいって言う前に、一応オリジナルだから変だのかもしれないって、一応その謙遜さを持ってください。エホバの方々もね、エホバしか教えてないからって、ね、オリジナルのところいっぱいあるけどね、それはおかしいからオリジナルなんだっていうこともあることを知ってください。でここで神の教会って言ったらね、コリントの教会だけって言った時にほとんどの方々が、そして私もそうかなと思うんだけども、あのコリントの教会っていっぱい問題があった。で他の教会も全部問題あるといえばあるんです。あの七つの教会、あの黙示録出てきますよね。 あそこにはですね、問題の教会の問題点と教会の褒められている点を挙げよって、だいたい神学校に行くと宿題出すんです。七つの教会ね、あるじゃないですか、エペソの教会とかラオデキアの教会とかで、で褒められた点何々とこう書いて、叱られている点何々って書いて、でイエス様どんな方か、どんなタイトルがついてるか、イエス様どうしようとしてるか、必ず比較せよ、必ずいいところと悪いところと出てくるわけ、イエス様見てるわけで。別に黙示録の7つの教会だけじゃなくて、新約聖書の教会ってね、いっぱい他にも出てくるわけ。フィリピの教会もあれば、テサロニカの教会もあれば、あるいは、その他ね、アジアのこちらの教会、コロサイの教会もあれば、いろいろありますよね。でこういう教会の良い点と悪い点を挙げなさいというと必ず出てきます。どこの教会にも出てきます。だからコリントの教会だって良い点と悪い点出てくるんです。でもね、一覧表を作ってね、書いてって見てください。そうすると分かります。コリントの教会は悪いことばっかり多く出てくる。あんまり悪いことが出てこない教会はどこでしょうか。答えを言っちゃうと読まないからまあね、宿題でいつか時間があるとき読んでごらんなさい。あの新約聖書の中に出てくる教会の中で悪いことばっかりっていうのはね、コリントの教会だってね、大体推測できると思います。よく聞くと思いますから。あのほとんどがいい教会なんだけど、ちょっとまずいことが一つ二つぐらいしか出てこないなという教会も実際にはあります。何が一番混乱しているのか、教理の問題だったりね、いろんなことありますが、コリントの教会というのはね、大体不道徳、みんなね、クリスチャンたちの生活がまずい。でもパウロはですね、一生懸命注意するんだけども、なかなか良くならない。で教理が問題だったのはね、例えばローマなんかは教理が一番大きな問題だったかもしれない。ガラティアも教理が問題だったのかもしれない。あるいはコロサイもね、教理が問題だったのかもしれない。どんな教理だったかってパンパンパンと頭に浮かびますか。浮かぶのは大したもんだけど、まあとにかくなんか教理が問題だったら分かりやすいよね。エホバは教理が問題だから、だからね、エホバの教理の問題を言えばそれいいわけです。 でもエホバの場合は不道徳が問題っていうよりね、組織が問題。でコリントの教会はですね、まあ組織の問題ありますけども、実は一人一人が、まあ、倫理的な問題というか道徳的な問題っていうか人間としてのあるべき姿の問題でいろいろトラブっていて、そしてそういう問題があるとね、指導者へのね批判不満というものが大きくなる。パウロをだいたい受け入れない、信じない、だいたいパウロが正そうとしてるからね、そんなパウロ当てにならないということで、パウロが最初に自己紹介をするときにね、なんと言ったか、神の御心によるキリストイエスの使徒なんだ、神様の御心によって建てられた、ね、だから聞けですよね、という自らのタイトルも分かると。で神の教会というのはそういういろんな問題があったからこそこの神の教会と呼んだんです。皆さんね、自分の教会考えてみてください。問題が多い方ですか、少ない方ですか、良い点ばっかり挙げてもらえますか、イエス様が見たら、それともですね、良い点はほとんどなくて全くこのことしょうがないよねっていうことばっかりでしょうかね。見方が厳しい人とおおらかな人との違いはありますしね、ちっちゃなことが大きく言う人もいますしね、問題ばっかりなんだけどそんなこと無頓着な人もいますしね、まあいろいろでしょうから、そういうことの評価の仕方とか整理の仕方っていうのはやっぱり自分でしてみる以外にない。でもね、言いたいことがあります。どんなに問題が多くあったとしても、神の教会、この改修をね、私は実は、昨日一昨日、三重県かな和歌山県かに円珠ヶ浜っていう教会があります。そこにちょっと行ってきました。で、私はまあ十何年か前に円珠ヶ浜の教会って、まあ、何度も行った教会なんです。でその教会はですね、まあ、この教会の4、この部屋の4分の1ぐらいの、それこそ8畳と6畳ぐらいのお部屋をぶち抜いたような、もう古い当時であっても1階の外から見ると本当にみすぼらしい、これ教会なんだ十字架が立っていたと思いますけどね、集会所だったんですけど誰も住んでない。でその当時から5、6人、7、8人しか集まっていなかった円珠ヶ浜村の村、村山奥に近いような教会で、まあ、台風があったのでですね、円珠ヶ浜の教会どうなったかなと思ってちょっとこう行ってみてですね、でカーナビで持って電話番号で入れたらね、そこにないですよ建物が。ああ、やっぱりあれボロだったから、あ、なくなっちゃったかなと思って、それでいくら探してもないんですよね。で、カーナビの電話番号はそこしか差し示さないもんですから、もう諦めて帰ろうかなと思っていたんですけど、小学生と中学生か1年生ぐらいか小学生の女の子が2人自転車乗ってきたんですよ。で子供だけは知らないかな、でもね昔から宣教師の先生が伝道してくれてここの町の中では知ってるかもしれないと思ってですね、でその女の子にここにね前教会があったと思うんだけども知らないって聞いたらですね、知ってますって言うんですよ。でどこにあるのって聞いたらね、移ったって言うんですよ。新しく教会作って移ったって言うんですよ。これ私知らない私が悪いんですけどね、自分の教派で大事な教会なのに新しい会堂建ったってことも知らないってことは私の全くのミスなんだけれども、あ、そうなんですかっていうことで、子供にですねどこにあるのって聞いたら、中学校の前のねこっち行ったら幼稚園があるからその前にあるんですっていう聞いてね、普通ね教会どこにあるのって聞いてもほとんど近所の人も知らないっていうのが 多いんだけれどね、やっぱりある面で田舎ですよね。その子がたまたま教会学校行っててくれたかどうかは分かりませんけれども、でありがとうって言って行ったんですよ。そしたらですね、広い敷地に本当に素晴らしい街道が建ってるんです。で、私牧師もいませんので人いないなと思ってごめんくださいって言ったらですね、入って出てきたんですよ。東畑さんっていう82歳の男性の方なんですけど、私を見てなんかですね、見たような顔だなと思ってくれたんですね。私もね、名前忘れてましたけれども、見た顔で、時々ね、こう1年に1回ぐらいこう何か集いが、私のグループの集いがよくお会いした方なんです。で、東畑ですって言うんですよね。私親しい人に西畑さんって人がいるんだけど東畑さん、西と東かと思いながらですね、で私の知ってる人はね50ぐらいの男性の方なんだけども、東畑さん、ああそういえばね、前よく先生たちから聞いたな、で何してたんですかって言ったらですね、テレビにね、JTJ の進学校のねクラスを、ね、映してんですよ。東畑さんもね見てるんですよ、82歳なんかね、岸先生っていうね校長先生のね若い時代のまだ40、30代か40代ぐらい講義してるんですよね。それで一生懸命聞いてノート取ってるんですよ。で、あ、東畑さん、JTJ の進学校のねお勉強なさってるんですかって、はいって言うんですよね。なかなか頭に入らなくてとかって言ってね、しかもテレビ見ながらビデオを見てるわけなんです。で、私は感動して、で、東畑さんね、教会移ったと、前のとこ行ったんですけどね、もう十何年か僕来てないので本当にすいませんでした、ここにこんな街道が建って、いつ建ててどんなふうに建ったか教えてくださいって聞いたんですね。そしたら昨年建てたんですって言うんです。でね、自分がもう80になるので神様のお召しが近いって、で農家のお百姓さんで、自分はこの円珠ヶ浜の地に神様のこの教会、御国、クリスチャンたちのところにどうしても建てたいんだ。でもうね、自分のお召しは近いけど、でもその場所をどうしても欲しいんだって言うんですよね。で、今教会ね、何人ぐらい集まってるんですかって聞いたら5、6人だって言うんですよ。でもね、街道立ってからね、2人の人がイエス様信じるようになってね、救われたんですって言うんですよ。そうで、今どういうことを願ってるんですか、祈ってるんですかって、実はね、20人になることを願ってるって言うんですよ。え、なんで20人なんですかって言ったらね、実はね、私たちの教派に連合に中西先生っていう先生がいらっしゃるんだけども、その先生が街道を立ってるね、では自分は街道を立てて牧師をお招きしたい祈ってて、で中西先生に言ったって言うんです。国内の開拓伝道をしてるね先生だから、責任者だから。そしたらね、20人になったらね、牧師招いてもいい、招く力がある、それまではね、牧師がいくら来てくださったってね、養うこともできなければ、先生をお招きするってわけにいかないでしょうと、派遣できない、なかなかなるほどなと、こうそう言われて20人になってね、そして、街道が建てたから先生来てもらいたいんだ、働き人来てもらいたいんだ、それまで自分ね勉強して、そしてね、で近くの教会がね、木内先生っていう先生が見牧してくださってるので、牧師を兼ねてくださって、別に牧師さんがいないっていうよりも牧会はされてるんだけれども、でもね、自前の牧師さんが欲しいんだ、私はそう祈ってるっていうんですよね。で、街道を建てた時のご苦労、そして今こうやって夢を持って祈りを持ってね期待していること、この町に対するね 本当に福音の重荷っていうことを思っておられること、それに対してね、自分がね何ができるんだろうかっていうことを真剣に祈って考えて、ある面で牧師以上ですよね、その教会に対する祈りとか献身とかね、あの思いとか何か残してね、もう行く必要全くない、全くないっていうのは私の言葉ですけど、ね、でも田んぼでもね何でもこれ継いでくれるわけじゃなければ、もう神様のご用にねとにかく使ってもらいたい、でそういう祈りで建てたんですっていうんです。でそういう時に私はですね、神の教会っていうことをね、なんかよく分かったような感じがしました。多くの場合ね、なんとなく地域の名前が出てきたり牧師の名前が出てきてね、神の教会じゃなくてね、でも神様が円珠ヶ浜で建てられた神の教会なんですよね。そういうふうに信じて、そして教会のために本当に文字通り全てを捧げてると思います。ウィークデーのね、夕方伺った時に、その教会立派な街道があって、その、ところに牧師室じゃないけれども事務室があって、そしてそこでもってビデオを見て勉強して、やっぱりご自分が牧師の仕事をしなきゃいけないと思ってるわけですよね。で20人が来るようにと、集まるようにと真剣に祈っている、そういう姿を見たときに、私は神様が建てた教会なんだということをよく分かったというか、そこに信仰があるからできることですよね。僕たちが教会に集まるときに、自分の教会を問題がある、ね、こんなことでしょうがないと、いろいろことあるじゃないですか。そういう時にそういう問題ばっかりを見ていたら、神の教会って出てこないで人の教会になっちゃうんですよ、ね、あの人の教会、あの人たちがこうだ、人のことばっかりが話題に出てくる、これが僕はね大きな教会に対する間違いだと思います。ヨコムの人にこれは間違いです、組織が出てくる、統治体が出てくる、これ間違いないですよ、長老が出てくるのが間違いなんですよ、神の教会なんですよ。だから私たちは、私たちが集っている教会ね、神様がここに集めてくださった方々、教理は違うことがあるでしょう、歴史の流れの中でいろんなね形式とかそういうものの違いあるでしょ、集まってる人によってねぴったり来るものでいいんですよ、みんな人違うんだから。召された神様は一つですよ、でも召された人たちってみんな違うじゃないですか、その違う人たちが集まってるんだから、それが個性というもので、教会というものにはそれぞれみんな個性があるんですよ、本当にあります。日本人が集まってたって外国にいるとね個性的ですよ、都会の教会やっぱ個性的ですよ、地方の教会個性的です、ほとんど人がね、新しい人来ないかもしれないけれども、一旦来て信仰を持ったらね、本当に東畑さんという人ね、本当に50年間変わりませんよね、教会の中心として。牧師さんが変わろうが、牧師さんがいなくなろうが、何しようが、神様が私たちを集めてくださったという、そういう信仰なんですよ。だからそういう信仰というものが教会にの理解にあることが大切です。コリントの教会って本当に問題ばかし、だからパウロは権威を主張して言わなきゃならなかったけれど、私たちはそうであっちゃいけないんだということですね、人を見ちゃいけないんだということです。ぜひ自分の教会に対して認識を整理してくれますか。そしてね、他の人に言うときね、自分の教会のいいところを言ってくれますか、ね、いいところありませんっていう人多いんだけど、それはね、いいところね見てないだけ、分かってないだけ、 の教会だからいいに決まってるじゃないですか。悪いところってすごく分かるんだよね。すごく分かる。たくさん目につく。自分の悪いことは気がつかないけどね。もう他人の悪いことはね、本当に天才、人間は。でも自分の悪いことをね、気がつくのはほとんどできない。だから私は教会のことを言うときに、実は素晴らしいことを言うと本当に素晴らしいと思います。今度ね、私たちの教会に中村先生っていうね、若い素晴らしい先生が来てくださるんです。で、その先生はね、奥さんもまた素晴らしい方です。若い奥さんなんですけども、でですね、会員の方がある方が、先生たち仲いい夫婦でね、本当に素晴らしい、秘訣は何でしょうかって、先生に質問したんです。皆さんとね、新しい牧師さんが、面談するときというかね、お交わりのときに、7、80人の人前にね、そういう質問があったわけです。そしたらね、その先生が、信仰は自分の家内の信仰、奥さんの信仰ね、家内なんていう言葉を使うのが間違って年代もんだね、自分の奥さんね、本当に信仰本当に素晴らしい、信頼している。そしてですね、どういうふうに素晴らしいかと、自分が説教してね、そしたらね、自分の説教を本当に世界一素晴らしい説教だってね、いうふうにね、いつでも言ってくれるって言うんですね。で、私ですね、皆さんに質問あったからね、また中澤先生何か感想ありませんかとかね、ご意見ありませんかって言われるかなと思って、振られるかなと。でね、私はまあこの頃は絶対手を挙げて物を言わないようにしてるんだけども、でも振られたらね、一言何か言おうかなと思ってね、考えてた時に、考えついたことがあってね、私が今の中村先生の話を聞いててね、私も生涯に一度でもいいから家内にそう言ってもらいたいと思ってるんですけど、無理だなと思ってますって言おうかなと思ってね、用意をしてたら幸か不幸か、そういう機会がありませんでしたけども、でもね、この同じことを言った人がいたんですよ、この JWTC に。それは新潟県のね、渡辺先生の奥さん、剣持さんというね、結婚する前に、結婚してから後もそういう方はありませんけども、ね、もう、そのエクボの証人だったんですよ。で、たまたまね、お相手が、導かれた牧師先生だったわけです。でその時にそのね、自分の先生に対して本当にもうメッセージ聞いて、毎回毎回神様が自分に語ってくださいね、まあ、表現は世界一っていう表現使ったかどうか分かりませんけど、大体そういう表現でした。でずっとそう思って結婚しました。あれなんで立ちますかね、今でもそうですかって聞きたくなるけど多分そうだって言うと思います。言う人は言うんですよね。そして私はそれは事実の問題じゃないと思います。本当にそう信じれる、それが愛というものであり、世界一素敵なご主人だってね、本当に言える、言ってるんですよ。本当にそう思ってるんですよ。主観的ではありますけどね。で、世界一の奥さんだって本当に思ってるんですよ。言うときね。まあ、私たちはあるおめでたい人だと思ってね、いや、今はハニムーン時代だからねとかって思うかもしれないけども。でも、私はそういうふうに物を捉えることができる人。で、教会の中でね、教会をよく捉えることのできる人は、誰を見てもどこの教会に行ってもよく捉えて言えるんですよ。教会批判する人は、ね、どこの教会に行っても批判します。だから、ある教会批判して出てきて他の教会に行った人がね、必ず批判の材料を違うことで見つけます。だから、どこの教会で行ってもね、良いことを言う人っているじゃないですか。その人はね、この教会に来てもいいことを探してくれて言ってくれるんです。人はね、探しているものを見つけることができるんです。探してないものは決して見つからないんです。だから、不満を見つければ 探していれば不満が見つかるんです。でも感謝とか喜びとかね、誉れとかいい点ももし見つければ必ずいい点が見つかります。それを言い続けたらね、みんなもそれは伝染していくんです。そしてみんなそれ探すようになって、自分たちの教会、自分たち本当に幸せだよねっていう、他の人は思ってくれないんだからね、自分せめて自分たちぐらい思わなかったらしょうがないじゃないですか。じゃあお祈りしたいと思います。天の神様、私たちは自分が集められている教会、神の教会